ヨハネによる福音書4章の3節から15節までをお読みいたします。お聞きください。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。違いましたかね。3節からでしたね。ごめんなさい。ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた父に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたなら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは飲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命へと水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもいいようにその水を私にください。今日はここから命の水と題して、鴨志田愛運動士から御言葉を聞きましょう。
今日はですね、子どもたちも一緒にこの礼拝堂でね、お話を聞いてほしいなと思います。でもね、後ろにも絨毯のスペースがあって小さなテーブルがあるので、高学年のお兄さんお姉さんたちはその場所で聞いてほしいけど、小さいお友達は後ろの場所でも、ね、絵を描くことができます、ね、耳から入ってきたいろんな言葉をね、またイメージにしてメモを取るように絵を描いてみるのもいいかもしれません。はい、それでは話しますね。ちょっと待ってね。ありがとうございます。さあ、今読んでもらった聖書の箇所から今日は命の水という題でお話をしたいと思います。箇所がちょっとですね、はい、さて、命の水について嬉しいお知らせです。命の水は今なんとインターネットで買えるんですって。ほら、この水は命の水ですから、普通のミネラルウォーターとは違います。すごい水なんです。普通のペットボトルの水より5倍のお値段は当然です。ただちゃんと 注意書きが書いてあります。大抵小さい字でね、飲んでいれば病気が治ることもありますが、もちろん個人差があります。2、体調の悪い時はこの水だけではなく、肉や野菜も十分にとってください。3、体が生まれ変わるように元気になるためには飲み続ける必要があります。ただし数に限りがありますから、お早めにお申し込みください。どうします？買いますか？お友達が教えてくれたからいいらしいけれども、今回はやめておこうかな。他のお値打ちな水があるかもしれないから試してみるわ、なんて声が聞こえてきそうです。水がどこでも買える飲める日本ならではですね。命の水はいらんかね。命の水はいらんかねとイエス様が言ってもピンと来ないかもしれません。日本の名水百選の一つぐらいにしか思えないのだとしたら残念です。確かに水は生きていくのに必要です。お水を飲まないとどうなりますか？喉が渇きますね。喉が渇くって嫌な感じです。喉からヒリヒリして体中が干からびていくようで、おいしいハンバーガーを差し出されたって結構です、水水水をちょうだいって、水のことしか考えられなくなるんです。それだけじゃなくって、水を飲まず乾いたままでいると私たちの体は脱水症になってしまう、なって本当に死んでしまいます。暑い夏と同じくらい冬にもたくさんの人が脱水症になって亡くなっているのを知っていますか？冬は空気が乾いているし、あんまり喉が乾いている感じがしないので、うっかり水を飲まずにいて脱水症になってしまうんですね。それと同じように私たちの心もカラカラに乾いてしまうことがあると聖書は教えています。心の渇きは冬の間の脱水症と同じで、乾いていることに気がつかないのが問題です。でもイエス様はそんな私たちに、あなたは乾いていますよと教えるためにそっと近づいてくださったんです。それが今日のお話です。一人のサマリアの女の人が町の広場の井戸に水を汲みに来ました。太陽は高く昇り、焼けつくように暑い午後、こんな時間の水汲みは実はおかしな話なんです。重い桶を運ぶ水汲みの仕事は大変な仕事ですから、普通は朝早く涼しいうちに終わらせるもの。日差しが照りつける午後は誰も井戸には近づきません。そこに女の人は一人そっと伺うように井戸に近づきました。なぜでしょう？それは誰にも会いたくなかったからです。人に会えばこの女の人がした数々の悪いことを思い出して言い出すでしょう。あれこれ注意されたり悪口を言われたりするのを耐えなければならない。女の人には誰も友達がいませんでした。サマリアの女の人は桶をつかみ井戸に投げました。暗い深い井戸でした。汲んでも汲んでも明日にはまだ生きるために水を汲みに来るのでしょう。ふーっと
重いため息をつきました。ただ毎日必死に生きているだけなのに、誰も私を許さない、私は許されない。身震いをし、急いで汲んだ水を一口飲みました。手からこぼれ落ちた水が焼けつく地面にあっという間に吸い取られ、乾いていくのを見つめていました。その時、横から声がかかったのです。私に水を飲ませてください。いつからそこにいたんでしょうか。気がつきませんでした。でもこの人を知っています。名前は確かイエスと言って、12人の弟子たちと旅の途中なのだと町の人は顔をしかめて噂をしていました。大嫌いなユダヤ人です。それはユダヤ人にとっても同じ大嫌いなサマリア人のはず。それでも水が飲みたいのだと話しかけてきたのだから、汲んであげるのが人の情けです。でも女の人はそれができませんでした。イエス様と話しているのを誰かに見られていては都合が悪いからです。また何を噂されることか、ビクビクとして周りを見ました。こんな時でも周りの目を気にしてイライラして思わず言いました。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み物をお求めになるのですか。するとイエス様は言いました。もし私が誰なのかを知ったなら、きっとあなたの方から私に水をくださいと頼むでしょうね。そして私はあなたに生きている水を、命の水を与えるでしょう。女の人は思わず笑ってしまいました。だって水が飲みたかったのはあなたの方でしょ。それなのに桶を持っていなくてお困りだったんでしょ。あなたは知らないでしょうけれども、この井戸は立派な名のある井戸なんですよ。偉大な先祖ヤコブが掘り当てた日本の名水百選にも劣りません。イエス様は続けて言いました。この水を飲む者はまたすぐに乾きます。しかし私が与える水を飲む者は決して乾くことがありません。私が与える水はその人の内側で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。その通り、汲んでも汲んでも明日には乾いて水をまた汲みに来る毎日なのです。みんなにとっては当たり前の生活です。それがこの女の人には苦しくて仕方がなかった。どうしてだか自分でもわからなかった。本当のところ女の人にはイエス様の言葉の意味は全く分かりませんでした。イエス様は自己紹介もちゃんとしていないし、この世界に生まれてくださった目的だってまだ果たされてはいません。それなのにイエス様の言葉に女の人の心臓はドキンとしたのです。まるで乾ききり止まっていた心臓が力強く動き始めたように、体の隅々に血が、水が行き巡り始めるように、イエス様の聖霊の力が体中に行き巡り、女の人に気がつかせたのです。ああ、喉や体が乾いていたのではない、本当は心が乾いていたのだと。ああ、心の中に湧き上がる命の泉が 私は欲しいのだと気がつきました。この女の人は心の後ろめたさや罪をまだ告白していません。この女の人の問題はまだ何も解決していません。イエス様のことを実は本当は何もまだ分かっていないのです。しかしイエス様にもうこう言うしかなかったんです。主よ、私が乾くことのないようにその水を、命の水を私にください。今までサマリアの女の人は必死に頑張って生きてきました。結婚して夫が死んでしまっても生きていくためにすぐに結婚してまた別れてを5回繰り返し、今は別の男の人と結婚をせず一緒にいます。なんだか疲れてしまったのです。これがみんなから責められ許されることなく怯えて暮らすことになっている理由だと続きの聖書の箇所を読むと分かります。だから私はみんなに許されない、頑張っているのに許されない、どんなにもがいて必死に取り組んでみても許されない、足らない、みんなのようにうまくできない。私たちも毎日頑張っているのです。大人だけではありません。子供の頃から叱られないように、周りと違うことをやってしまわないように、ちゃんとできるように、人を怒らせないように、自分がこれ以上傷つかないように、それなのに心に湧き上がってくるのは許されない、まだ足りない、どうすればいい、わからない。ふと立ち止まって大きなため息をつくのはサマリアの女の人と一緒かもしれません。イエス様はそんな私たちに話しかけてくださるのです。あなたは乾いているんだよ、本当に必要なものはあなたの心の中に湧き出す乾くことのない泉、命の水ですよ。命の水とは何でしょう。それはイエス様が十字架で血を流して支払ってくださった許しと、その十字架に込められたあなたへの神様の愛です。私たちは神様から離れて神様なしで生きているとき、大切なメッセージを受け取れないでいるんです。あなたは許された、誰が何と言ったって、たとえ死が訪れても永遠に私と生きるのだ。なぜか、それはただ私があなたを愛しているからだ。皆さん、乾いているってとっても嫌なものです。でも乾いていると気づく人は幸せなのです。それは聖霊の働きだからです。必要以上に自分の弱さや情けなさを嘆かなくていいのです。私は神の愛に乾いていると気がつかせるためにイエス様は話しかけてくださるんです。この世界に私は乾いていると気がつかないで生きている人のなんと多いことでしょう。義に飢え乾いている人は幸いです。ちゃんと生きたいのにと悩んでいる人は幸せなのです。だって神様の愛が必要だってわかるのですから。皆さんはヘレン・ケラーを知っていますか。1880年に生まれたヘレン・ケラーは1歳の時高熱で目が見えなくなりました。また耳も聞こえなくなりました。 思うように話すことはできません。小さい時はいつもイライラして荒々しく、心にまるで平安がありませんでした。今私たちが自分に何か足りない足りないと思う以上に、ヘレンには足らないのです。どうしたって人の助けが必要で、いつも人に許されないと生きていけないのです。そのヘレン・ケラーが家庭教師のサリバン先生の信仰の導きによって聖書を読み、心が乾いていることに気がついてから、すべてが変わっていきました。それは目も耳も閉ざされていたヘレンが子供の頃、水がウォーターという名前があると知ったあの衝撃よりも大きいものでした。神は私を愛している。その神を無視して生きてきた私の罪、それをイエス様は一度きり十字架で命の代価を支払ってくださった。私は許されている、愛されている。神様は私が幸せに喜んで生きることを願っていてくださる。どのような境遇にあっても私はとても幸せですとヘレン・ケラーは言うことができました。ヘレンは一生の間、この神様の愛を講演会や本の中で人々に伝えました。私たちの命を脅かす飢えも剣も苦しみも迫害も、私たちを主イエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと聖書に書いてあります。神様の愛は私たちをもう離さないと言って、永遠に尽きることのない泉となって、命の水となって私たちの心を満たします。イエス様の与えてくださる水は命の水ですから、ミネラルウォーターとは違います。普通のペットボトルの水よりも高いはずなのに無料なんです。イエス様が十字架で命を懸けて全部支払ってくれました。注意書きもありません。数に限りはありません。永遠です。条件もありません。サマリアの女のようにまだ自分の罪にもがき乾き苦しんでいても、その水を私にくださいと手を差し出すことができるんです。主イエス様は言われます。私が与える水を飲む者は決して乾くことがありません。私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。一緒にお祈りをしましょう。あなたは乾いていませんか？私たちに聖霊を通して語りかけてくださる主イエス様、どうか乾いている心に気がつかせてください。そして主よ、私にあなたの愛の言葉を、許しの言葉を泉のように語り聞かせてください。私たちの生涯に命の水が湧き出ますように、主イエス様によってお祈りします。アーメン。
私たちがそうなんだ、上乾いると同時に、それを気がつかないでいたことを今日 学びました。永遠の乾かない水は主イエスキリストの言葉の中にあります。それをまた聞き続けて歩んでいきましょう。それでは私たちが主に従っていく応答の時を持ちます。これから献金の時を持ちますが、賛美歌の463番、我が行く道を前節賛美しながら、私たちを自身を捧げましょう。463番です。 はい、それでは皆さんもう一度立ちましょう。聖詠の24番、たたえよ主の民を賛美し、祝祷して今日の礼拝を終わります。どうぞ皆さん立って24番ですね。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。主の言葉をお伝えします。平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。 礼拝をここまでといたします。報告をいたしますが、週報をご覧ください。来週は主イエスの姿を見失うことなくと題して、鴨下直樹牧師からメッセージをいただきます。ルカの福音書公開説教に戻ります。それから今週と来週の礼拝の奉仕者、ここに記されていますので、変更のある方はどうぞ早めに、田村兄弟や牧師の方に伝えてくださいます。今週の予定です。この礼拝の後に、今月1月の誕生日会を行います。それから礼拝後すぐに子どもの教師会、子どもの、聖書のお話をいろいろ担当している方の集いがあります。どうぞ皆さん、これは共に祈り登りましょう。それから2時からは教会学校の教師のための会が持たれます。これは教団の主催ですね。ズームで行われます。水曜日木曜日は、祈祷会と聖書の学びの時がありますが、水曜日の夜は、久しぶりにざっくり学ぶの新約聖書テサロニケ手紙を学ぶことになります。木曜日は、聖書の学びと祈り会は、説教に基づいた聖書研究が行われます。金曜日は、夜6時から鴨下牧師は神学塾の奉仕に出かけます。これズームかな。今までお祈りくださったこの金曜日の夜に答えてました、私の神学塾の奉仕は、150分の授業を10回無事に終えることができまして、本当にありがとうございました。土曜日、これは10時と1時と3時にオンラインでのミーティングが、行われます。これは誰だったかな、分かんないですね。同じものは確か10時と1時と3時と聞いております。それから来週29日ですが、私たちの教会総会の資料を、原稿の締め切りです。皆さんどうぞ来週の今日ですね、29日総会資料のお受け持っている方はどうぞ遅れないように。それからその後は LINE の礼拝のことですね。本当に丸3年経ってしまいましたね。それで、29日に締め切って、牧師の方か小沢兄弟の方にデータを送っていただきまして、次の2月5日に、総会資料に基づいたその原稿を出していただいたものに、見ての質疑応答の時を持ちます。そして12日の礼拝後には、特に会計を中心とした質疑応答の時を持ちます。これを行うためにも来週原稿が出ていることが、重要なので、皆さん責任者の方は覚えててください。祈りの課題、今日も川出さんはオンラインで、参加しています。山本姉妹が、もう手術終わったんですね。あ、これから、あ、はい、入院をしました。山本真紀子姉妹のことを覚えて、手術が行われます、今週行われますので覚えましょう。 から小沢兄弟、一ノ沢さん、三輪さん、瀬川さん、赤塚さんの長く、癒しが必要な時が続いております。祈りに応えてください。また小沢兄弟は、今日もズームに参加してますけども、今入院中の病室からの画像が出ていますけども、また8ミリの腫瘍が見つかったということで、新たな治療が始まります。またお祈りください。今現在は、健康は保たれております。ああ、点滴が、右腕にあるのを今掲げておりましたが、どうぞ。でも小沢さんは本当に支えられてますね。皆さんのお祈りに支えられてます。今も元気で大丈夫だという顔をしてくださってますね。それから貝沼牧師も長いですね。これは何て言うんでしたっけ、なんとか献血治療、はい、そうか、再対血治療というのが始まりました。行うこれからかな。お祈りいただきたいと思います。山本さんは先ほど言いました、金曜日に入院して23日ですから、明日ですね、膝の手術が行われます。息子さんが来られて病院に一緒に行きましたけれども、多分不安が大きいと思います。皆さんで祈りに覚えましょう。今日この後すぐ誕生日会がありますが、誕生日会といっても前で、マスター長老にお祈りしていただく方大勢います。赤塚さんの奥さん、1月2日、瀬川和春さん、川原明子さんが8日、野田蓮美さんが11日、増田美智子さんが15日、かわいい、え、違います、一人ずつずれてる、そうか、ごめん、1日だ。赤塚紀子姉妹は元旦でしたね。そうだ、思い出しました。今言ったのは全部日にちが、名前と日にちがずれてました。ごめんなさい。ここから正します。15日が、かわいそうゆうまくん、16日が、吉野ちゃん、22日がかわいい和代さん、そして、最後に控え師は岡田幸宏さんということに、大勢ですね。田田奥さん、お願いします。名前呼ばれた方は前に、
お祝いできます。この災害をどうかそれぞれの家庭、家族を生かさり、祝福してくださいますようにお願いします。今日まであなたはいつも、語られてくださって、守り、支えてくださいました。またこれからもあなたが守りてくださって、体も心も守り、支えてくださいますように。また、それでこれからいろんなことが、行われておりますけれども、あなたがいつも取り組まれて、そしていつも喜びに満ち溢れた日々を送ることができますように、今日メッセージありましたように、命の水をいただいて、喜びと感謝に満ち溢れた一年を送ることができますように、どうか神様が、この祝福の祈りができます。幸いを感謝いたします。愛する様のお名前によってお願いいたします。アーメン。
拍手でしょうか。それでございます。
はい、取り込み上にしてお聞きください。はい、